こんにちは、スミスです。契約の根本的な構造を通してクリスチャンの世界観の質問と答えを一緒に考えて、今その契約の5番目のポイントですね、相続、つまり未来はどうなるか、これからについてどう考えるかということを今一緒に考えたいと思いますね。これジェームス・サイヤーの、質問ですね。その死んだ後はどうなるかという、質問の答えのところにありますね。契約の5つ目のポイントの中でですね、モーセが死んでから誰がイスラエルを導くか、そして結局時代はいつも変化していきますよね。これからどうやって続けていくべきかというようなところなどが契約の5つ目のポイントにおいて取り扱われますけれども、それを簡単にまとめて言いますとですね、歴史についての考え方、つまりこれから歴史はどこに向かっていくか、歴史の最終的なその目的はどこにあるかという、あのことは一つの大きなポイントで、それから永遠について、死んだ後についてどう考えるかという、あのもう一つ の, あのポイントがありますね。神様がアダムとエバを創造されましたときに、歴史の働きをアダムとエバに与えてくださいました。アダムとエバに神様は、あの増えなさいという命令を与えてくださいました。つまりアダムとエバ二人だけで歴史の目的を果たすことはできません。アダムとエバから人類が生まれてこなければならない。そして代々の責任の一つとして子供を産むという家庭に与えられている責任というものがありますね。それで人類が増えてきます。そして全世界に広まっていかなければならない。広まっていって何をすべきかというと、神様が人間に与えてくださったこの世界を正しく管理して、この世にある可能性を実現させるというものとして言えると思いますね。それはどういうことかというと、創世記と黙示録を見ますと、あのそのポイントがはっきり出てくるかと思うんですね。創世記を見ますと、金と銀と宝石はたくさんエデンの園にあるというような、あの言い方が、あの創世記の2章のところに出てきますが、黙示録を見ますとですね、金とか宝石というものは今度大都市になってますね。新しいエルサレムになってます。新しいエルサレムの土台は宝石で、新しいエルサレム の道とか全部ですね、金でできてる。つまり創世記のところではただ土にある可能性として金とか宝石とかこういうものがあるんですけれども、黙示録のその新しいエルサレムになってると可能性であったものは全部実現されています。その可能性は全部十分に用いられて、金はこのために使うということになっているわけですね。人間に与えられたものは人間は正しく管理して、それで新しいエルサレムというものになるわけですね。その新しいエルサレムもアダムとエバだけではなくて、数えられないほどたくさんの人間が入っているということになります。歴史の目的は神の栄光を表す新しいエルサレムというものを作っていくというところにあります。人間に神様はそのような歴史の働きを与えてくださったということを創世記に書いてあって、その黙示録のところを見ますと、このように実現していかなければならないということがわかりますね。それで聖書の中で人間のその歴史の働きというものがある。その歴史の働きはどのように実現されていくかというと、神様がアブラハムに約束しました。すべての民はあなたによって祝福される。全世界のすべての国々、すべての民はアブラハムを通して祝福されると神様約束しましたけれども、それどういうことですか？それはパウロがガラテ人の手紙の3と4章のところで説明しているようにですね、主イエスキリストがアブラハム契約を成就する、そしてキリストを信じる者、 誰でもアブラハムの子孫となってアブラハムを通して祝福されるということになります。キリストがそのアブラハム契約を成就するものである。すべての国々が主イエスキリストを信じるようになることによってすべての国々がアブラハムの契約の祝福を受けることになります。主イエスキリストが復活した時に弟子たちに命令してくださいました。すべての国々のところに行ってその国をすべて私の弟子にしなさい、そして私があなたたちに教えたすべての命令を守るように教えなさいとキリストが弟子たちに命令してくださいましたけれども、それは神様の教会に与えられている歴史の働きである。教会はすべての国々に福音を伝えて、そしてすべての国々が主イエスキリストを通してアブラハムの契約の祝福を受けて神の命令を守って栄えてこの世に与えられている可能性を実現していくということはクリスチャンの歴史のビジョンであります。これは永遠とどのようにつなぐかというと、最終的にその歴史の意味が成就されたところで主イエスキリストは再臨して歴史は永遠になっていきます。一人一人のクリスチャンは死んだ時に神様の御前に受け入れられて主イエスキリストと共に永遠にいます。しかしクリスチャンではない人は死んだ時に神様の裁きを受けて永遠の地獄に落ちてしまいます。その永遠の地獄、永遠の天国があるということは聖書の教えであります。これは非常に大きな、そして素晴らしい、同時に恐ろしい教えであります。最終的に人類はどうなるかというと、実はですね、聖書の中で世界が救われるということはヨハネ福音書の3章の16節17節18節に書いてありますね。神様はこの世を愛してこの世を救うために主イエスキリストをこの世に送ってくださいました。主イエスキリストをこの世に送った目的はこの世を裁くためではなくてこの世を救うためである。実際に神様は主イエスキリストを通してこの世を救ってくださることになる。ほとんどのこの歴史の中に生まれる人間は最終的に救われることになると思いますけれども、今の段階でこの世にある人間はほとんどまだ救われていない。それで教会の福音を伝える働きは大きい。そしてこれから本当に神様は御恵みを持って国々を救ってくださることを祈り求める、私たちの働きはどんなに重大かということもよくわかりますけれども、最終的にその永遠の段階になった時にほとんどの人間は救われて、小さなグループの人間は神様に逆らって永遠の地獄に来ます。割合の話でありますね。人数的に言えば永遠に救われない人数も大きい、恐ろしい話ですので、祈って全世界の救いを真剣に求めて働きたいものになりますね。